不自由こそが自由。株式会社ナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村彦です。
よろしくお願いします。
お願いします。自由こそが自由とな、
まあ、今日は結構なんていうんですか、まあ、長年ね同じ場所にお勤めの方だったりとか、まあ、行き詰まった感があったりとか、
はい、
まあ、そういう方をねちょっとまあ視点を変えてもらえたらいいななんて思って喋ろうかななんて思ってます、自分自身もやっぱ学生の頃って本当不自由こそが自由なんだなって全然思わなかったですよね。
学生の頃そんな考えたことないです。
もう完全に尾崎豊だったんで、発想は。
盗んだバイクをなんとかってやつですね。
さすがに校舎の窓壊してね、回ったりはしなかったですけど。まあでも本当先生によく立てついたりとか。やっぱりね。
とんがってたんですね。
そう、髪の毛の色変えたりしても、ほら、高校生らしくない、中学生らしくないとか言われて、まあ高校も僕も、もうほとんど行ってないですけど。中学生らしくないとかって言われても、はい、じゃあ大人になってからやったらいいのみたいな。何言ってんのみたいなね。言ってたりしてましたけど。まあ本当、閉塞感ってこう自己主張の狭間だったんでしょうね。逆に社会に出てから、本当自分で決めるってことが本当楽しくてしょうがなくて。だまあ好きなようにね。で、頑張れば頑張るほど、こう、ポジションももらえるし。
そうですね。
ね。結果も出るし。
はい。
でもそれって結局その評価基準があって、枠組みがあるから頑張る方向に悩むことってなかったんだなっていうのを、後になって気がついたんですよ。
おー。
結局、やることが決まってるわけじゃないですか。で、こういう風にすれば評価されるみたいなことも、ある程度決まってるわけじゃないですか。仕事も決まってる、お客様も決まってる、看板も決まってる。そういう枠組みがあるから、こう、集中して、成果を出すっていうことに集中できた
ん
だなっていう。これ実際、脱サラして独立した瞬間、大変ですよね、結構ね。特に長くお勤めになった方ほどですけど、まあ、ほんといきなり、こう、大海原にドボーンってこうね、突き落とされるかのような、感覚に陥ることって多いんじゃないですかね。
あります。私も、過去ね、20代の頃ですけど、2年間 OL やって、月金で普通に働いてて、で、まあ、フリーアナウンサーになったんですけど、どうすればいいのか分かんなかったです。
ですよね。
もう仕事がね、そんなガンガン売れっ子なわけでもないし。暇でした。
また、独立してから、本当仕事がないってものすごい恐怖ですよね。
そうですよ。そうそう。だから、脱サラしても、結局仕事がなくて、サラリーマン戻る人いっぱいいますからね。
そうなんですよね。数ヶ月もしないうちに、やっぱ戻ろうかななんてね、戻る方も大勢いらっしゃいますもんね、ほんとね。
暇って怖いですよ。
やっぱり、知識もあるしね、取り席もたくさんしてるし、応援してくれる方もたくさんいるしって、まあ、なんとかなるでしょうなんて思いがちなんですけど、実際にはね、やっぱりその大きい大看板があったから。
そう。
とか。あと、やっぱ多いのが、どうですかね。営業を覚えてから独立すればよかったみたいな、こともよく聞きますよね。
それはあれですね。営業がうまくいってない人の話ですね。
そうそう。売上足んない。収入足んない。その時にやっぱ営業をかけなきゃって言っても、営業したことないしな、みたいなところでこうね、イメージつかない。まあ営業せずに売上増やすのはなかなか厳しいですからね。
厳しいですよ。
まあ、ネットをね、駆使してこう、やれればいいんでしょうけど。それはそれでね。
でも営業って苦手な人多いですよね。
そうですね。今度僕も本書こうかなと思ってるんですよ。そのね。こう独立する方に向けて。
いいと思います、いいと思います。営業論？
営業の？
営業論。
営業だけじゃないですよね。まあ必要なことって。なんでまあ、それを応援できるような形にできたらいいなーなんて、ぼやっとしか思ってないですけど。
まさしく、この番組もね、もう30回以上続いてるわけですから、ここでお話しした内容がなんか、文字になると立派な本になりそうな気がします。
うんうん、ありがとうございます。
うん、営業で這い上がるっていう番組ですしね。
はい、頑張ります。結構でもそのあれですよね、こう、何ですかね、こう。あ、そう、不自由が、不幸が自由ですもんね。
あ、今日のテーマはね。
今日のテーマはね。
うん。
最近たまにテーマも忘れますからね、
喋ってるね。最近脱線しまくって。なんか、テーマよりも、それ以外の話をする時間の方が長い傾向がございます。
そうですね。
はい。要は不自由こそが自由ですね、はい。うん。
そうなんですよ。その脱サラして戻る方なんかも、やっぱ自由が怖くなって、こう、不自由に戻るんですよね。
ああ、それサラリーマンに戻るってことですか。
うん。うんうんうん、結局でもその結果を出そうと思った時には、その不自由を自分でこう作っていくしかないんですよね。
うん、うん。
うん。何かしらに制限をかけて、まあダイエットでもそうじゃないですか。
はい。
ね、これ以上は食べないとか。
はいはいはい、はい。
運動は必ずするだとか、うん。ジョギングすると。まあいろんなね、プログラムを組んで。
はい。
で、自分にその不自由さをかけて。
はい。
で、成果を、じゃないと成果出ないですからね。
そうですね。負荷かけないと、うん。
負荷かけないと。
変われないですからね。
そうそうそう。
うん。
だから、それができるようになると、いろんなことに成果も出せるし、
うん、
その価値が、なんですか、体感すると、まあ、やめなくて済むのかもしれないし、
うん、
そもそも。
うん。
うん、なんで、自由はやっぱり不自由があっての自由なんだなっていうのを、なんか改めてそういう時に感じるんですね。
ああ、これ、あれですかね。枠組みがあるからこそ、頑張れることが分かるってことですかね。やることが分かるというか。うんうん、
そうですね。
ね、例えばダイエットとかも、食事制限があるから、ここまで食べれるってこと？あれ？なんかちょっと違うな。うん
結構ね、この辺ちょっと難しいテーマだなと思って、これお話しさせてもらう前に、うん、なんかお偉いさんの、こう、格言みたいなのあるのかななんて思って調べたら、もうまさにね、言ってる方いました。ジャンポール・サルトルさんという方なんですけど、
うん、
ちょっと僕存じ上げないですけどね。
私も今初めて聞いて、どこまで突っ込んでいいのかなって思
って。自由とは、自由であるべく不自由になることであるというね。
もう一回言ってください。自由とは
自由とは、自由であるべく不自由になることである。
はあ。はあ。
まあ同じことですよね。枠組みがあるから、やっぱり、ね。
うん、うん。
自由なんだってことなんだなっていうふうに。
今めちゃくちゃ頭が哲学的になりました。
あとね、トルストイ。これは知ってますね。
トルストイ知ってる。
人間を自由にできるのは人間の理性だけである。人間の生活は理性を失えば失うほどますます不自由になるという。いや、これすごい深いなと思って。
理性。
ね。
なんかパッと聞くと、理性があると不自由になるんじゃないのってちょっと一瞬思ったんですけど、
うんうんうん、
じゃないですね。
そうなんですね、うん。理性を失えば失うほどますます不自由になるんですって。深いですね。
あれかな、無法地帯になるってことかしら。なんだろう。
そう、うん、そうかもしれない。結局その法律があるからね、やっぱり安心して暮らせるわけですしね。
そうですね。確かに。
これすぐ奪われちゃいますね。なんかね、
うん、
法律がなかったら。
そう、そう。
税金がなかったらね、
うん、
生きていけない、いけない人いっぱい出てきちゃいますしね。
そうですね。確かに。うん、
会社がなかったらとかね、家族がなかったらとか。
うん。ちょっとやっぱり枠組みがやっぱりある程度はあった方が生きやすいというかやりやすいというか。
そうですよね。
うん。
で、それをまた自由にできるのは理性だけだから、
うんうん、
やっぱりだからそのあれなんですよ、その成果を出す自由にしても、
うん、
その感情のままだったらできないわけだから、
うん。
うん。 で、理性で自分で枠組み作って、
はい。
で、その中で成果出すと。
うんうんうん。
いうことに戻るんだなぁ、なんて思って。
ああ、うん、確かに。なんか逆のようで、でも、その通りみたいな。
ね。
うん。
だこの成果を出すぞってなった時に、それに向けてこう、うん、不自由さを作っていくっていうことですよね。
うん。なんか制限があるから頑張れるというか、あ、安心？安心かな？うん、
安心？
うん。
僕も営業をやる、新聞の営業ですからね。
はい、
やるときなんかは、そういえばこれ思い出したんですけど、
はい。
コンビニ出る、コンビニはね、この1分以内に出るっていうのを、こう、大事なテーマにしてたんですよ。
え？コンビニは1分以内に出る？
飛び込み営業してると、
はい。
その、暑い時にはコンビニ涼しいじゃないですか。
ああ、はい、はい。
寒い時にはコンビニ暖かいですね。
うん。
オアシスなんですよ。
確かに。
なんですけど、
うん。
もう、1分以内に出る。
ああ。
そして、決して座らないというね。お客さんのもと、お客さんのもとでしか座らないと。
なるほど。それは自分に制限をかけて。
そう。そうすると、お腹減っても、うん、コンビニで買ってすぐ外出て、うん、コンビニの前で食べることになりますし。
そうですね。
休むにしても、うん、その、外で休むことになるんで、
うん、
そんなんだったらもう、寒いからとか暑いから、もう動いた方がいいや、みたいな話になる。
うん。
結果、その気持ちがね、やっぱ仕事に向くっていう。
ああ。なんとストイックな。
まあ現場出たらそれ徹底してましたね。うん、
素晴らしい。
そうすると、やっぱ自動的に成果出ますよね、それはね。
出ます、出ます。もちろんですよ。うん。
だその不自由さは、痛感しながらも、もう仕事はそういうものみたいに。染み込ませていくと、今度ね、
うん、
やっぱり自分のマイルールにこう縛られて、
うん
うん、それやらないと気が済まなくなっていくんで、
うん、
守ってる 年数が長ければ長いほどね。
そうですね。うん、まあでも不自由の時に頑張ったら、ゆくゆくは本当にもう好きなようにできるような時期がある時からやってきたりしますよね。
うんうんうんうん、そうですよね。
うん、
どなたか忘れましたけど、やっぱりこう、監獄にこう、なんていうの、
うん、
捕まってこう、捕虜にされて、
うん、
すごい死ぬ思いで痛めつけられても、
うん、
私のその思考までは縛ることはできないんだ、みたいなね、
うん。
元気いっぱいに捕虜をやるっていう人いましたね。
ああ。
なんて人でしたっけね。忘れましたけど。
うん、
調べてから喋ろうって話ですけどね。
あ、でもそう、思考までは、ね、何制限できないみたいな、なんか、ね、ありますね。うんうん。うん、
だんだんこの、なんだっけみたいな。これ10年、20年ぐらいやっていくと、どんどん増えていくんでしょ、これ。
すごいふわっとした話に、ね、なってきたけど、
はい。
ちょっとそろそろまとめに入りますか？
はい、そうですね。
不自由こそ
が。しました。うん。
テーマで。
まあ自由に思うように結果を出すためには、まあ、いかにね、不自由な枠組みを自分で作ってそこで追い込むかと。
うん。
いうことが非常に肝要かなって思います。
うん。うん。山崎さんのそのコンビニは1分いないっていうのを聞いて、そうなんだって思いました。
はい。なかなかできないかもしれないですけど、やるともうこれね、
うん、
成果は保証しますよね、本当ね。
ああ、そうですね、
うん。
まあ今おっしゃったのた、一例ですけど、うん、なんかそういうふうなものを自分でマイルールを作ってやっていくことが、多分欲しい成果につながっていくんでしょうね。
そうですね。
うん。
ということで。
はい。
はい。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。